九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
宇佐幼魚、日高昭彦。大分県宇佐市、八幡社の総本宮宇佐神宮をはじめとする文化遺産の宝庫である歴史ある町の山あいで、泥のない環境で土壌を養殖する会社の代表。泥臭くなく身がふっくらで骨まで柔らかい土壌を安定的に生産し、消えかけた日本の食文化を守り続ける日高さんのその作品、土壌に込めた思いを成瀬香織と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アートその作品。
元気ですね、
はい、これ今から出荷をしてるところですね、
これ生きたまま出荷されるわけですか？
はい、そうです。生きてないと価値のない魚ですから。で、調理の直前まで生きてるんで、臭みもないんですよ。
あ、そうですか。じゃあこの水ごとといいますか、
はい、水とあと酸素を詰めて、
酸素も入れて、
はい、で出荷します。
先ほど出荷の場面をもう本当間近で見せていただいたんですけれども、はいはい、どれぐらい年間といいますか出されてるんですか？
だいたい今15トンから20トンぐらいの間でお出ししてます。
ちょっと計算すると単純計算でだいたい1日50キロぐらいな感じ、
だいたいそのくらい毎日、ね、はい、出荷しております。
さっき見せていただいたので生まれてどれぐらいの土壌
大体うちでは4ヶ月から5ヶ月ぐらいで出荷サイズになりますね。そのくらいでお出ししてます。
は
い、
ですか。何箇所ぐらい宛先といいますか、届け先は。
大体もう料理店さんを中心に約50軒ぐらいのお店にお出しさせてもらってます。はい、
取引のある料理店っていうのは日本全国ですか？
はい、大体日本全国、はい、
特に大きいところっていうの
は一番やっぱり多いのは東京ですね。はい、浅草の駒形土壌っていうお店に主に出させてます。
有名ですよね。
はい、大体うちの6割ぐらいはそちらの方でお出しさせてもらってます。
そうですか。はい、じゃあ老舗を支えてるのは日高さんと言っても過言じゃないですね。
そうですね、ありがとうございます。はい、
私も学生時代行ったことはありますけれど、本当にもう老舗中の老舗ですよね。
そうですね、もう江戸時代もう200年以上続くお店なんでですね、やっぱり土壌の扱いにも慣れてて、土壌が一番おいしく食べる料理をお出ししてるんでですね、はい、それに見合うような土壌をうちも作るように努力しております。
田原さん、駒形土壌って言えば本当に老舗中の老舗ですよね。
そうですね、うん、創業が1801年、江戸建築の風情ある建物で土壌鍋を提供する本当に日本で一番有名な土壌料理店ですよね。でもそのお店を支えている人がここ九州にいらしたわけですよね。びっくりしました。
でもその日高さんの土壌、もちろん地元でも食べられてるんですよね。
宇佐市っていうのは本当今も土壌を食べる文化が残っていて、はい、数多くの料理店で日高さんの土壌を食べることができます。
おということは、
もちろん私もいただいてまいりました。場所はですね、宇佐市の繁華街にある料理店辰巳さんです。
今目の前に唐揚げがありますけれども、はいはい、頭から丸ごといきます。この美味しさをどうやって言葉で伝えればいいんでしょう。はい、いかがですか、ご自身で食べられて。
我ながら今回の土壌も出来がいいみたいです。はい、
今回の土壌もっとおっしゃいましたね。はい、本当にこの深い白身の旨味といいますかね。
は
い、
そうですね、やっぱ土壌特有の甘みというか、うん、そういうのもありますし、臭みも全くないと思います。
この美味しさの他に栄養という点ではどうなんですか？
そうですね、カルシウムも豊富に含まれておりますし、ビタミン類も豊富、ミネラルもたくさん含まれてますので、体には間違いなくいいものだとは思います。
そうですね、はい、良質のタンパク質ですし、脂っこさはないですもんね。
そうですね、脂肪分は低めです。高タンパク低脂肪っていう、特に中国とかでは漢方薬としても 使われてるぐらい体にいいものですね。
そうですか、土壌か、
はい。漢方薬の世界では水中人参って言って朝鮮人参とかありますけど、ああいうものと同じぐらいの効能があるということで珍重されてるみたいです。
そうですか、本当に美味しくて体に良くて最強ですね、
はい、ありがとうございます。あと美容にもすごいいいみたいですね。
そうですか、
はい、特にぬめりの部分に含まれているタンパク質ですね、はい、これがお肌にすごいいいということで、昔は肌荒れの薬にもなったみたいですね。
いわゆるコラーゲン、
コラーゲンも、うん、はい、
もう入ってる、
たくさん含まれてますね。ぬめりの多い魚ですので、特にぬめりの部分に栄養が多いみたいですね。
そうですか、いやますます土壌ファンになってしまいますね、これは。
昔から田植えとか稲刈りとか体力を使うときに食べられてた食材ですね。だから稲作地帯ではもう日本全国どこでも食べられてた魚ですので、うん、日本人には本当に身近な食べ物だったと思います。
田原さん、美味しいだけじゃなくてこう栄養価も高いなんて、本当確かに最強の魚ですね。
そうですね、うなぎ一匹土壌一匹っていう言葉があるんですって、つまりそのうなぎ一匹と土壌一匹が同じ栄養価っていうかな、だからすごいですよね。で昔の人が繁忙期忙しい時に食べてたっていうのは別に栄養を分析してわけじゃなくて、やっぱり食べると元気になるっていうその実感からそういう習慣が生まれたんだと思います。で今回辰巳さんでは唐揚げの他にも白焼き、かば焼き、土壌鍋、もう様々な美味しい料理法で味わしていただきました。
その名前に泥という漢字が付けられることがあるように、泥のある環境を好むことで知られる土壌。日高さんの宇佐養魚ではそんな土壌を泥がない水槽で育てていました。
土壌って言いますと、泥の中にいるというイメージなんですけど、はい、この泥のない環境で育てるっていうことのメリットってありますか？
はい、泥がないっていうことで土壌の様子がよく見えるんですよ。
なるほど、
はい、ちゃんと餌を食べているかとか調子は悪くないかとか、そういうのがもう一目で分かるんでですね、そのあたりが最大のメリットになると思います。あと泥があるとどうしても出荷収穫の時ですね、取りにくかったり、あと土壌に傷が入ってしまったりするんでですね、土壌にダメージもあって元気な土壌が取れなくなってしまうんで、そのあたりも泥がないことによって土壌に負担をかけずに出荷作業ができるんで。
そうですね、本当水槽からスッとすくってね、はい、もう出荷されてましたもんね、
はい、他には土壌はそもそも冬は冬眠してしまう魚なんですね、冬は取れなかったんですけど、うちでは温泉を使って冬も加温して無栄養食で飼育しておりますので、ですので一年中旬の状態の土壌をお出しすることができます。
なるほど、はい、そうだ、土壌って夏の季語
そうですね、
ですよね、はい、じゃあでも一年中その夏の土壌が、
はい、そうですね、はい、
安定的に育てられると、はい、その無で泥のない環境で土壌の養殖に成功したっていうのは、はい、民間では初めてということだそうですね。
あ、そうですね、うちが初めてだと思います。他には水田とかで養殖はずっとされてたんですけど、無栄養殖という技術が開発されて集約的に効率よく土壌を作ることができたんで、今大分県の土壌の生産量が日本一ということになってます。
そうですか、
はい、田原さん、泥のない無栄養殖って今回初めて知りましたけど、これいいことだらけですね。
そうなんです。で美味しい土壌が育つっていうこともいいですし、あと、産業として成り立つためにはやっぱこう安定的にね、こう出荷できるっていうこともすごく大事だそうで、それがなかなかもう本当にうまく回ってました。で日本国内では年間50トンの土壌が養殖されているそうなんですけれども、そのうちの15トンから20トンはこの宇佐養魚で作られているそうなんです。
ここで育ってる土壌たちはもう細やかに見守られて最適の環境で育って幸せですね。
ああ、そうですね、幸せ者の土壌だと思いますけど、うちの土壌は本当そういう環境で飼ってるんで骨が柔らかくて身がふっくらしてるんですよ。ですので頭の先から尻尾の先まで全部丸ごと食べることができます。それは一物全体食って言うんですけど、生きていくために必要な栄養素が丸ごと食べるっていうことは全部含まれてるっていうことなんで、ですので土壌は体にいいと言われてます。
なるほど、はい、生命を維持しているものを全部丸ごともらえる、ね、っていうことですね、はい、一部分じゃなくって、
はい、なかなかこういう魚はないからですね、丸ごと食べられるっていうのは。普通海の魚とかでもやっぱり骨は取りますし、内臓も捨てちゃったりするんですけど、土壌の場合は本当内臓から骨から全部食べることができますんで、
命丸ごといただくってことですね、はい。